にちは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。2月4日一瞬です。春の始まりとも言われますけれども、ここから新年の始まりなんていう説もあったりして、春という日差しが強くなってくる、このピカピカな明るい感じというのがここから始まっていく、そんな時期ですが、今日は曇りがちでですね、お日様が見えないんですけれど、まあ、その奥にはピカピカのお日様がきっと上がっているということを感じながら、ワクワクした気持ちで今レッスンを2つ終えたところです。旧暦では新年ということで、今日から気持ちを新たにしてポッドキャストを配信します。で、3分の簡単な呼吸やストレッチやほぐしなどワークを入れていきます。3分ゆるワークで、この3分ゆるワークを冒頭にして、それから今日のお話に入るということをしてみたいと思います。まず今日は寒さでガチガチになって息がしづらくなっていますので、肩をほぐして深い息をしていきましょう。その後、冬の体の整え方をお話しします。ではゆるまる時間スタートします。では3分ゆるワークを始めます。今日は肩こりです。よろしくお願いします。まずは椅子もしくは床に座ります。どんな座り方でも大丈夫ですが、お尻で床や座面を押し、背骨を優しく伸ばしてみましょう。そしてご自分のおへその奥の真ん中を感じてみます。体の真ん中です。そこに重心を置いて深い呼吸をしてみましょう。呼吸とともにどのぐらい体が動いていくか、胸がどれくらい動くかを感じましょう。この呼吸がより深くできるように、今から肩をほぐしていきます。では鎖骨、胸のところにありますね。ここから先に行って肩先を見つけます。この肩先をゆっくりと前へと動かして、頭の力を抜きましょう。胸がこぼんできますね。吸いながら背骨を伸ばし、頭を元の位置に戻します。もう一度肩先を前に、そして頭の力を抜きます。優しくお腹を引き入れ、背骨を丸めてみましょう。吸いながらお尻で床を押して背骨を伸ばします。もう一度肩先を前に、吐いてお腹を優しく引き入れて、頭の力、肩の力を抜いてみます。ここでもう一息、息を吸って、背中が広がってくるのを感じます。吐いて、さらに頭、肩をリラックスさせ、お腹を引き入れたら、お尻で床を押してみましょう。吸いながらそっと背骨を戻します。では今度は肩を耳に引き上げます。首をキューッと縮めるようにしてリラックス。もう一度吸いながら肩を耳に引き上げます。リラックス。ラスト、肩を耳につけるようにリラックスです。では今度は肩を耳に引き上げたら、後ろに引いて鎖骨を長くします。そして力を抜きましょう。もう一度肩を耳から後ろへ、腕が後ろに行くかもしれません。お腹を優しく引き入れて力を抜きます。ラスト、肩を耳から後ろ、お腹をへこませてみて、そして肩甲骨寄せていきます。できる範囲で OK です。リラックスです。では目を閉じてもう一度深呼吸をしてみましょう。大きく吸って、 どれくらい息が入っていくようになったかを見てみます。息を吐いて、また鼻から息を吸って、たくさん肺に入るだけいっぱい吸い切ってみましょう。ご自分のタイミングで吸った分だけ吐いてみます。奥歯、喉リラックス。吸いながらゆっくりと目を開けましょう。3分ゆるワーク、肩こりほぐし、そして深い呼吸へとつなげました。終わります。ありがとうございました。次回もお楽しみに。季節の体の整え方、冬のセルフケアをお話しします。皆様、寒いですね。お元気ですか？最近はですね、結構手足が冷たいとか、なんかこう、こわばりが強いっていう方がよくサロンにいらっしゃるようになりました。で、首肩カチカチだったり、背中がこわばっていたりして、なんかこう、寝ててつりそうになるとか、あと内ももあたりですね、っていう方もとても多いですし、手足が皆さんとっても冷たく氷のようになっています。で、色も白くなって毛細血管まで血が行き届いてないのかなっていう感じが見受けられますね。で、この冬となって3ヶ月ぐらい経ったこの2月というのは体に冷えがとても溜まってきています。暖房をつけてお家の中にいることができるありがたい時代ではありますが、それでも手足が冷たくなってきたり、内臓の動きが、例えば胃腸の調子がいまいちだなとか、なんかこう排泄が滞っている、便秘しているとか、下痢しているとか、なんかこう腰のあたりが痛いとか、排泄が、回数がすごく増えたり、逆にむくんでなかなか出ないとか、そういうことがある方もいるかもしれないですね。で、この季節はその東洋医学では腎臓や膀胱という泌尿器に少し疲れがたまるよという時期と言われています。ですので、この泌尿器系を養生していくのがとても大事です。今週は私もその皆さんとのオンラインのヨガクラスで腎臓のケアというのをたくさんたくさんやりました。で、自分の体とか心の、俯瞰をしてみると、やっぱりなんかすごく重たいというか、考えが後ろ向きになりがちだったなということに気がつきました。で、1週間を通して皆さんと腎臓を、マッサージしてみたり、ねじってみたり、その経絡をツボ押ししてみたり、いろいろなアプローチをしたんですけれども、ヨガで働かせてみたり、使ってみたり、筋肉を動かしてみたり、で、そういう中でだんだん腎臓に新鮮な血流を送るかのようにアプローチしていると、すごく気持ちが元気になったんですよね。で、なんかこう特に周りの出来事で変化があったわけでは全くないんですけれども、なんとなくこう後ろ向きだった気持ちがすごく前向きに変わって明るくなった感じっていうのに気がつきました。ですので、やはり腎臓そして膀胱のケアというのはしていくことがとても大事だなと、とても実感今年はしましたね。で、この腎臓が冷えているっていうのは、その腎臓自体はちょっと冷えに弱い臓器なんて言われて、で、憂いの臓器とも言われますので、冷えていたり、この時期の冷えが溜まっていたり、あとはその血液をこすのに、血が巡りが良くなかったり汚れるようなこととか、たくさん、食べ物とかですね、お酒とか暴飲暴食してるとかっていう場合などなど、腎臓が疲れた時は冷え性や体や心が重たい感じ そしてちょっとうつうつとした感じや顔が黒くなったりするんです。で、浅黒い感じのなんかこうきめ細かく透明感っていう、こう世に言う美白美しいっていう状態と、反対の浅黒くてなんかザラザラした感じ、きめが粗い感じが出てきます。で、同時になんとなく心配性、なんかこう大丈夫かなとか、迷惑かけてないかなとか、こう思われてないかなとか、誰かが話してたけど私の悪口を言ってるんじゃないかなとビクビクするような感覚がもし浮かんできていたら、それは腎臓の冷えです。で、そのなんとなくこう心もとない感じというか心配な感じ、これはその、まあ、もちろん何か出来事があって誰かをすごく心配の時があったら、もちろんその出来事によることだと思いますけれども、特にそれが何もなく毎日が悩みがない状態でそれが出ていたら、腎臓が冷えてると思ってもいいかと思います。で、その腎臓が、血液をこす、ろ過するところですので、体の全身の血液100リットル以上を毎日毎日通して、で、いるもの、まだ使えるという栄養分になるものだけを取り出して、そして膀胱から排泄になります。で、この排泄する期間、貯めておくのも必要ですので、タンクが膀胱ですね。で、膀胱はだいたい500ミリぐらい入ると言われてるんですけど、人によってサイズも違って、で、結構小さい薄い臓器ですので、まあ、200ぐらい溜まってくるとトイレに行きたくなる感覚が出ることが多いそうです。となると、冬ってこう寒くて水分をなかなか取らないという方もいるでしょうし、なんかこう夏ほど取り忘れるという方もいると思うんですけど、こうトイレに行きたくなっちゃうから飲まないっていう方もいるんですよね。で、お手洗いに行きたくなるのは汗で蒸発しないので、飲んだ分、例えばコップ1杯で300ミリぐらい飲んだら割とトイレに行きたくなってしまうんですよ。で、お仕事柄とか通勤でなかなか飲めない方はどうしてもその水分量を減らすでしょうから、そうすると体の中の水が滞りやすく、古いものが溜まっている、老廃物が入ったものが滞っているということになりますね。で、大事なことはやはり巡りよく、滞りなくですので、状況が許せば、例えば通勤時は難しくても、オフィスに着いたら水分をしっかり補給して排泄する。で、ある意味その仕事の中で集中していて、大事な会議の前とかは別ですけど、そうじゃない時はその水分を補給して出すっていう歩く行為で唯一体を巡らせることができますので、体を動かせないけれど水分補給はしっかりして、しっかりお手洗いに行ってください。これとっても大事です。で、この腎臓は東洋医学ではエネルギー、精気を養う精気の貯蔵庫と言われますので、ここが疲れてくると全体的になんかこう全体が衰弱している感覚、疲労感があるという感じが出てきたりします。で、やはりこの気力が充実していて、なんとなく落ち着いて安定していて元気そうな人というのが、やっぱり皆さんこう安心感を得ますよね。で、その仕事中に例えばこの腎臓が冷えている、腎臓膀胱がちょっと弱り気味な状態、そわそわビクビクしていると、それはなんか他の人にも、あの方大丈夫かなとか、なんか今日調子悪いのかな、話しかけづらいかなとか、そういう感じにですね感じられたりするかと思うので、やはりその仕事の効率やパフォーマンス力というものを上げていく、家事とかいろんなことをこなしていくということと、周りの人と良い絆を作っていくという意味でも、仕事の中で良いコミュニケーションを取っていくという意味でも、この内臓の腎臓ケアというのはとってもこの時期大切になります。で、対策としてはいろんな方法あるんですけど、まずはやはり温める。で、温めるっていろんな方法があります。いくつかご紹介しますね。まず簡単なのは入浴でしょうね。で、 お風呂に入浴剤を入れて温めるっていうのが一番気持ちが良くて楽で身近かなと思います。で、入浴剤をいろいろ変えれば体をより温めることができますし、その体の皮膚も保湿したり柔らかくすることができます。で、私はちなみに、マグネシウムを塩化マグネシウムというのを入れて入ってます。これはもう1年以上続けてるんですけど、エプソムソルトとして売ってるものもあります。私は大きな袋で買って 50g ぐらい入れてるんですけど、体にマグネシウムを経皮吸収させることでミネラルバランスを整いやすくして、で皮膚を柔らかくしてくれます。で、しっとりした柔らかな皮膚で全身ポカポカになるんです。で、アイルベーダーではデトックスに良い毒素を出すなんてことも言われています。なので、特にこう女性で働き世代の方は皮膚が乾燥してゴワゴワになってこないように、特に粘膜系もしっとり柔らかく保つために、女性の方はそのマグネシウムのお風呂に入られると良いかと思います。その女性器の部分ですね、もしっとり保つことができます。そして、この入浴が難しいとか面倒だなとか、家族の関係でそんなゆっくり入れないっていう方、大丈夫です。10分15分で大丈夫です。で、今の時期、半身浴の方が心臓に負担がかからないとか、いろんな入浴法って目的によってありますけど、やっぱり気持ちがいいのは肩までですよね。で、今の時期は肩首がとても凝りますので、ぜひ肩までしっかり使ってください。で、炭酸のタブレットとかを入れると、その筋肉もほぐれやすくなりますし、毛細血管も血が巡りやすくなります。で、体のこの末端にある毛細血管、真ん中の背骨あたりに太い血管があって、脳とか足までつないでますが、その枝分かれする毛細血管というのは細かくて長くてたくさんあります。で、その毛細血管に血が巡らなくなってしまうということが滞っていると起きてきますので、やはり手足の指を動かしたり、お風呂の中でちょっとグーパーグーパーしながら冷たい末端に血を行き渡らせる。で、なるべく毛細血管が、これ年齢とともにだんだんその行き渡らない毛細血管が出てきてはしまうんですけど、なるべく血が巡るように細かいところまで動かされるといいでしょう。はい。そして、あまりに腎臓が本当にしんどい方は、こんにゃくを温めて背中の肋骨の下のところに2つ置くっていうこんにゃくシップなんかもあります。やけどしないように気をつけてください。で、何回か温め直してやってもいいですし、こんにゃくすごく温かいのでちょっともったいない感じしますけど、ぜひやってみて、で、自分だったら 1,2 回使っていいと思います。人にはしないようにしてくださいね。自分の毒素がそこに吸収されると言われてますので、自分だけで数回使って捨てます。そして、あとは食事ですね。で、もちろんやっぱり冷たいものっていうのは内臓を冷やしますので、この時期は取らない方が良いかと思います。で、お酒とかで取るっていう方は、その後にお酒を飲むとかバランスを取られると良いでしょう。で、どうしてもすごく腎臓が冷えていたり、なんかこう腰の周りが痛い感じがあったり、これ膀胱と腎臓の影響の時もあります。もちろん筋肉の時もあります。で、あまりに痛い時は病院にまず行ってください。内臓の病気の時もあります。ですが、その軽くその今の腎臓膀胱が疲れている時に、背骨のその腰の付け根のあたり、この辺をねじりづらくなったり腰が痛くなったりします。で、ここら辺がしんどいなという時は、小豆とか、白いものなんかも、秋口からずっと食べるといいとも言われますし、あとはキクラゲとか、その辺をお料理に少し取り入れてみます。で、小豆ってあんこ美味しいんですけど、あんこは砂糖がいっぱい入ってるので、毎日健康のために食べるには、もちろんあんこも私も大好きなので食べるのも OK なんですが、小豆と昆布を煮るとかして、 食べると良いかと思います。エスカルゴなんかも腎臓にいいそうですね。で、我慢せずに排泄をして水分を取って体の中に良い水分を巡らせましょう。でこの出していく排泄するという臓器、これがこの泌尿器なんですけど、出すことって老廃物を排泄してるんですね。細胞が代謝して毎日毎日老廃物、まあ、あの汚れを出します、ろこみというか。でそれをお掃除して排泄するのが尿ですので、良い水分を入れて全身にそのきれいな水を巡らせるように楽に少し動かして、そしてなるべく我慢せずお手洗いで排泄する。これ簡単そうで意外とシンプルなんだけど難しいかと思うんですけれど、ご自分の中でそのタイミングとかリズムというのが見れると良いかなとは思います。でその出した分また新たにいいものというのは入ってくるものですので、また出した分良い水を飲むとか、ご自分が好きな何か体を温めるものを飲むとかされるといいかと思います。でちなみに最近私はジンジャードリンクをたまに飲んでるんですけど、やっぱり体がすごく温まりますよね。で食べ物に生姜を入れたりとかして血行を促すということも良いかと思いますし、生姜とかネギ系とか薬味ですね、その辺はニンニクとかもそうですね、その辺は消化促進してくれますので、ちょっとなんか調子が内臓が良くないなという時は食べると良いかと思います。はい。でしっかり出してこわばりとかその腎臓の影響で気持ちがちょっと重たい感じとかで、もしかしたらこの冬の間あんまり動いてない、寒くて出られません、こたつで固まってぬくぬくしてますという方はですね、体に脂肪も蓄積してきていると思います。で鏡を見るたびにちょっとガーンってなってる方は、その見た目だけの問題ではなくて、脂肪が蓄積しすぎると春に今度芽吹きで体も今内側の深部にエネルギーが流れていたり、筋肉が固まってるんですけど、エネルギーが表の表層に出てきて筋肉が柔らかく開く動き始めます。今ギュッと縮こまってるのが花が開くような感じですね。そうするとその今溜めてるものが出てきますので、鼻水が出やすいとか、重さがすごく出て動けないとか、なんかこう不安定な心理状態になるとか、そういう重たかったりちょっと鬱っぽい感じとか、人によってはちょっとなんかこう自分の感情が抑えられないっていうその状態や、生理の前の PMS がいつもより重たくなったりとかっていうことにもつながっていきますので、ぜひやっぱり体を温め続けるということと、内臓も熱いお茶を飲むとかっていうわけじゃないんですけど、冷やさないように、で温かいものを、もちろん取れればそれを取ってもらって、で生姜とか体を温めるシナモン、クローブとか、あの辺をお茶に入れて飲むのも良いでしょうし、ご自分が好きなハーブとかスパイスなんかを、ブラックペッパーとかもそうですね、温める方ですね、なんかを使うのも良いかと思います。はい。ちなみに私はやっぱり最近ですね、すごくこの1月からバタバタしていた関係もあって、なんかこう自分のケアをする時間がレッスンで皆さんとやってるおかげでだいぶ元気だったんですけど、オイルケアとかはあんまりやってなかったんですよね、時間がなかったんですよ。でそうするとなんか肌がカサカサしてくるだけでなくて、こう元気だと思っているんだけれど、ちょっとこうたくさんいろんなことが起きた時にすごい脳が回ってない感じがあったんです。あれもこれもあれもこれもとか、お料理が一度に5品ぐらい作ってるのに頭が全然働かない、なんかこうショートしてるような感じというか、フリーズしてるような感じというかっていうのがあって、でさすがにちょっとそろそろオイルケアタイムかなと思って、昨日は温かなごま油で全身のオイルマッサージをしました。やっぱりですね、太白ごま油、カミカミですね、すいません、太白ごま油を 全身に塗ると本当にこうストーンと落ち着きますね。で、よほど今の方じゃない限り体が冷えてない方は少ないと思うんですけど、よほど体がすごい今でも暑いとか、なんかこう乾燥してないっていう方はたくさんオイルは塗らなくていいと思います。そういう方は頭頂と足裏、ちょっとお腹周りの前と後ろ側、内臓のところですね、おへそ周りを大きくで、後ろも肋骨のところの腎臓あたりから腰あたりまで塗っていくと良いかと思います。乾燥肌さんはぜひ毎日しっかり塗って体を温めると良いです。めんどくさい場合はもうお風呂に入って温まった体にオイルを塗って、で、もう汚れてもいい古めのパジャマを1枚取っといて、そこの中でお布団で体をほかほかにしながら眠るととってもよく眠れます。内臓の疲れもすごくすっきりします。ぜひやってみてください。私は昨日それでとっても安眠しました。基本的にいつも安眠なんですけど、より深くなんかこう睡眠時間が少なくても朝すっきり起きれた感じでしたね。ちょっと布団には痛い気持ちはあったんですけどね、そんな感じでした。全部やる必要はありませんので、ただ天気を少し読むように、今の体はこういう風になりやすいということなのかということを頭にちょっと片隅に置いておいてください。で、ご自分がちょっとしんどいな、なんか調子いつもと違うなってなった時に、今のケアを一つでもやっていただけたらと思います。体は整えれば可能性は無限大です。ぜひ毎日ちっちゃなセルフケアでご自分の体や心をいい音にするみたいに調律してみてください。では最後までお聞きくださりありがとうございました。